ゴーゴー喧騒シーズン10。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン10第5回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から57年目、1万6000人を超える同窓生が様々なところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節真偽根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。今年は例年とは全く違う夏になりました。喧騒の生徒たちも登校には朝の混雑する時間帯を避けるため時差通学などの対処をしながら、感染症対策と学びの保障の両立に取り組んできました。部活動も3密を避けるために猛暑による熱中症の対策も講じながら活動を続けています。修学旅行は当初の予定通りの日程で実施する方向で、学校と旅行会社で感染症対策などの検討を進めているそうです。修学旅行は行き先や日程というよりも友達と一緒に数日間過ごすことが何よりの思い出でしたね。卒業してから何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても現在の喧騒のことを身近に感じるのはなぜでしょうか。さあ、ここからはゲストをお迎えしております。今日は19期生の方お二方に来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでお一人ずつ自己紹介をお願いいたします。
はい、19期生の旧姓山崎、今は小林道夫です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。そしてもう一方です。
はい、同じく19期生の清水恵です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。お二人は19期生というふうにご紹介いたしましたけれども、1年生から3年生までずっと同じクラスだったんだそうですね。
そうなんです。そうなんです。はい。
ということはもう大の仲良し。
そうでした、はい、もう本当高校の時はよく遊んだりし、はい、してました、うん、
はい、で今日はお二人揃って来ていただきましたけれど、卒業した後もずっとこう進行があったんですか。
いや、しばらくは全然連絡を取り合ってませんで、うん、いつ頃昨去年おもっともちょっと前、
2015年ぐらい、
ですね、高校3年生の時の同窓会が、はいはい、数年前にあったんです。
高校3年生の時同窓会が数年前にあった、
はい、でその時に久しぶりに会って、それからまた連絡し合うようになった。
あ、そうなんですね、
はい、それ5年ぐらい、
はい、もう5年近く前ですね。
そんなぐらい前です、はいはい、
でそこからまた、
そうですね、
当時思い出して、はい、ということなんですね、
は
い、
そうなんですね、はいはい、
じゃあそんなお二人がどういう高校生だったかということをまずお伺いしていきたいと思いますけれど、はい、どこから聞きましょう。あの部活動とかは小林さんは何をなさってたんでしょう。
はい、私は3年間今は多分検温部ってなってると思うんですけれども、はい、あの喧騒フォーク同好会というまだできて3年目ぐらいの、うん、あの音楽のバンドをやっているような部活をやってました。
楽器を何かやってたんです
か。そうなんです、私はあのキーボードを担当してました。
じゃグループで。
そうなんです、はい、あとグループでやったり、あとは個人練習でフォークギターを弾いたりとかはい、はい、あの視聴覚室で毎日で毎日やってました。
はい、あの清水さんは小林さんの演奏とかは歌とかはお聞きになったことありますか。
はい、まあ、コンサートの時にはあの結構一生懸命あの後ろの方から応援したりとかしてあの楽しみにしてました。
下手だったんで私は。
ちなみにバンド名とかありました。
ありました。あったんですけど、ごめんなさい、今すぐに思い出せないです。
本当にそうなんですか。
ごめんなさい、
もう遠い昔になっちゃいました。
そうですね、それこそ喧騒フォークの、はい、顧問だった中馬先生の、
はい、中馬先生、
はい、の60あのいわゆる還暦のお祝いをやはり2年か3年前にやって、久しぶりにやっぱりその時に部活の仲間ともあったんですけれども、うん、でその時にそういう話になったんですけれども、すいません今思い出せないです
意外とそういうもんなんですね。
もう30年以上経って
ですよね。清水さんの方は部活動は、
あ、はい、私は2つの部活を掛け持ちしておりまして、ええ、あの一つはソフトボール部のマネージャーをしておりました、はい、それからもう一つは稼働部で活動していました。
ずいぶん違う、
ね、そうですね。
両方とも3年間。
そうですね、はい、
忙しかったんじゃないですか。じゃあ
でもあのソフト部の場合にはマネージャーですので、ええ、あのそんなにハードに活動することはなかったんですけれども、ええ、稼働部はあのそうですね、やっぱり週1回お花を受けるということでそんなに難しい両立ではありませんでしたね。
そうなんですね、はい、となると、稼働部だった発表の場は文化祭とかそういったところで作品発表したりとか。
そうですね、あの文化祭で、あの、うん、一生懸命頑張っていくつも行けたりとか、あと卒業式や入学式の時に、あの行けてくださるのは先生が行けてくださるんですけれども、まあ、ちょっとアシスタント的にお手伝いをしておりました。
いいですね、お花ができるので
楽しかったです。
いいなと思いますけど、あのお二人に聞きたいと思いますが、高校時代のこう思い出、印象に残っていることって何かありますか。
本当にいろいろといっぱいあるんですけれど、
ありすぎる、
ありすぎる、
本当にありすぎて
3年間一緒ですもんね。
そうなんですよね、もう高1高2高3ってそれぞれにいろいろありますけど、それぞれやっぱり一番印象的なのは文化祭とか球技大会とか、
球技大会、
はい、
新入生
歓迎の新入生バレーボール大会とか、
はい、
今もあるんだそうですよ。
あ、そうなんですね。
はい、で文化祭もじゃあそれぞれに、そうか、フォークソングだと発表があったりとか、
それも3年間ありました。
やったんですね、
はい、
体育館で、
体育館で、もうそれがやっぱり私としては文化祭のやっぱりメインではあったので、そっちと掛け持ちでクラスのとやっているっていう形でやってましたね。
クラスでなんかやりますもんね、模擬店みたいな、はい、
そうですね、もういろいろと。
例えば何やったんですか。
高1の時はお化け屋敷で
お化け屋敷、
はい、で高2が劇だったんですね、
劇、
ミュージカル劇、
そうですね、あの文内を木から降りてこいという原作で、はい、あの、はい、結構たくさん練習をして本番に臨みましたね。
私高2の時、その時も本当にもう部活命だったので
そっちばかり
見に行く、見に行ったぐらいで、
はい、で3年生で、
3年生がもう本当にあの模擬店でお茶漬け屋さん、うん、チャイコフスキーという
名前の、チャイコフスキーという名前の、
はい、お茶漬け屋さんで、も結構もう家、あの教室の中が全部あの変えるぐらい、もう結構張り切って装飾も全てね、
あとみんなでお揃い の, あのハッピーを作って、
そうそうそう、やりました。
夢中になりましたよね、
あれは
よ
ね、本当に、もう結構夜遅くまでね残って、ね、あの準備したりとか、なんかそれこそ高野祭のダンスの練習とかさせられたりとか、
あったね
ダンス、
はい、なんかみんなで、あの頃流行ってたディスコみたい、
あ、そんなのやったんです
か。やったんです、全員で同じ振り付けで踊るとか言って、フットルースとか、あ、渚のシンドバッド、
時代ですね、まさに時代ですね。じゃあことは勉強のことをお伺いしたいと思います。謙遜、はい、の場合には文系理系2年生から分かれると思います、はい、お二人はどちら文系理系どうだったんでしょう。
お二人、まあ、同じ3年後同じクラスなんで、はい、3つをたどってるんですけど、はい、高2の時は理系で、理系高3で文転して文系に、
文転、
そうなんです、
文化系に戻るっていうかなったということ。
そうなんですね。
それは何か思うところがあったんですか。
まあ、それぞれ別に相談して行ったわけでは
ないので。小林さんはじゃあどうして。
私はですね、あの2年の時に、はい、世界史が専攻だったんです、はい、理系はあの世界史か日本史どっちか選べばよかったので、世界史専攻で、その時に教えてくれてた佐野先生って、あのサノバーテ、
サノバーテ呼ばれてた、
はい、てた、はい、先生の世界史の授業がすごい楽しくて、でもなんか世界史をもっとやりたいなっていうのがあって、でちょっと理系の方のあのちょっと科学とか数学とかちょっとついていけなくなっちゃったところもあったりして、もうちゃんと分定しようと思って、はい、分定してます。
で清水さんは。
あ、はい、私はあのちょっと消極的な理由で2年生の時は、あの理系に行ったんですけど、あの歴史を2つ、日本史と世界史と両方勉強するのがとても覚えきれないと思いまして
それで高2が理系だった。
それが嫌だから理系に行ったと。
もうなんか 逃げの姿勢が
でもやっぱり私は文系だわっていう。
そうですね、やっぱりあのここ3年間通して、うん、あの先ほどもお話がありましたけど、うん、あの千馬先生という、うん、古典の先生にずっと習ってまして、うん、あ古典がすごく面白いなと、うん、できればなんでこんな古い言葉から、うん、あの今の現代の言葉にこんなに変わったのかしらっていうのを大学でぜひ研究してみたいなと思いまして、それで文典しました。
古文好きだったもんね、
はい、覚えてらっしゃるんですね、
はい、私は古文が大の苦手だったので、
じゃあちょっと羨ましい。
中馬先生は先生が好きなのに嫌いということは本当にダメなんだなと思ってたので、ね、
そうですね、先生があの気に入るとその、ね、授業も、ね、頑張ったりしますけど、
そうなんです、英語より難しいと思ってたので、なんか
日本語なのに、
ね、日本語なのに英語より難しいと思って、はい、もう本当にもう結局受験期までずっと苦労したので、
そうなんですね、
漢文古文は本当苦労しました。
私もあんまり好きじゃなかったですけどあの、まあ1年生は文系理系ないですけど、はい、2年生でお二人とも理系に行って、はい、3年生で文系に戻られた、はい、戻られたっておかしい、はい、なんで私が戻られたって言ってしまうかというと、先ほど打ち合わせの時に聞きました清水さんが予備校で古文を教えてらっしゃる
んです。そうなんです、はい、
もうしっかり文系ですよね。
そうですね、文系らしい文系、
ね、もう古文が好きでそのまま古文の先生になった
んですもんね、高校生教えてらっしゃるんですか。
そうですね、うん、はい、あの大学受験の予備校なので、うん、でそうですね、あの今でもあの喧騒の制服を着た生徒さん見かけたり、うん、あるいは自分の担当のクラスで名簿に相模原高校って書いてあったりすると、うん、なかなか声はかけられないんですけど、でもあの頑張ってねっていう風に心の中で密かに応援してます、
ねはい、あの制服は変わってないですね、昔から
変わってないですよね、
同じですよね、
はい、去年とか結構2人ともそうなんですけど、高校野球応援しに行くのが好きなので、あの去年とかも応援に行ったりとか
頑張ってますからね、
そう、そうするとみんなね、あの昔の制服を短くして頑張ってきてるなと思って
竹こそ違いますけど、ね、女子も、ね、同じですよね、で 男子は爪襟で変わらずということなんですが、小林さんの方はお仕事はどういったお仕事をなさって
ますか。はい、私はですね、あの本当に普通に大学卒業後は OL、はい、
文系の大学ですね。
そう、もう文系の大学卒業、文系の大学、そうなんです、はい、文系大学行って普通に OL やってたんですけど、結婚を機にあの主人の家業があの酒屋だったので、はい、あのそちらの方に入りまして、今はワインと日本酒とチーズっていうのもあのメインにちょっと掘り下げてみんな普及活動をしています。
あ、そうなんですね、はい、ワインのこととか大変お詳しくって。
そうですね、今一応ちょっと勉強はしたので、その辺をいろいろとやっています。
飲む飲む
飲む飲む、二人とも好きなんです。
あ、二人とも好きなんですね、その辺も共通点。
そう、それであの
何回かお邪魔して、
そう、ね、試飲会に、はい、それであのしあのまた出会ってから何、数年前に同窓会、それうちにわざわざ遠いところを来てくれて、試飲会とかに誘来てくれてるんです、清水さんが。
お店の名前伺ってもいいですか。
あ、はい、あの山増酒店ってちょっと言いにくいんですけど、
どのあたりでやってらっしゃるんですか。
ですね、もっと相模原から遠くてずっと千代田線で乗って、はいで千代田線まで入って、はい、あの町屋っていう駅があるんですけど、はい、その駅と西日暮里のはちょうど間ぐらいのところにあるお店です。
じゃあ卒業生の方でそちらの方に住んでらっしゃる方はぜひ今年のワインはどうなんですか。
今年と言われてもあのまだ、まだあのワインっていうのは、あのヌーボー以外はワインあの白ワインでも1年、赤ワインだと2年か3年しないと出てこないので、まだまだ。
じゃあその去年は一昨年とかそのぐらいのってことなんですね。
そうですね、やっとあの白ワインでも去年のが出てきたぐらいなので、まだこれからですね、
いろいろ伺ってみたいけど、ちょっとそこはあ
の、ね、避
けておきましょ
う。長くな
りますもんね喧騒生 あのこれから受験しようという方のもう親御さんもそうですし、ご本人たちもあのこの番組よく聞いてくださっているんです、
はい、
喧騒でよかったなって思われていることありますか。どうでしょう。
もうな全てが楽しかったので、もう3年間多分うちの学年は結構仲いいと言われてた学年みたいなんですけど、3年間もうあんなに楽しかったことはないっていうくらい私は楽しかった。
それは何が楽しかったですか。
普段日常も楽しかったですし、イベントも全部楽しかったですし、
文化祭とかそういう、
まあ、球技大会とかもそうですし、あと先生にも結構恵まれたので、結構 こう遊びとかもあって、高3の時とかはもう国語の時間なのに横山公園に遊びに行っちゃったりとか
授業で、
あった
ね、授業で、
ね、
あったね、
あったね、
清水さんはどうですか、
そうですね、
喧嘩でよかったなみたいな、
私実は中学校から、はい、喧嘩受験するときに、うん、なんか勉強詰めの学校なんじゃないかなと思って、あんまり期待をしていなかったんですけれども、うん、全くそんなことは当てはまらなかったですね、いろいろと欲張れる学校だと思います。部活も充実しますし、それから文化祭等のイベントも、うん、みんなものすごく工夫して面白いものをやりますし、それからまあ、勉強というか受験の面でも先生方の面倒見がすごくいいですし、とってもユニークな授業をしてくださる先生方がいらっしゃって、どの面から見ても充実していましたので、
だから結構メリハリがみんなつけてるの上手でしたよ ね、はい、
そうね、
だから遊ぶとき遊ぶ、勉強するときは勉強するっていうので、なんかだからどれも目いっぱい一生懸命やるっていうのもあったし、
皆さんは割とそういうふうに、ね、おっしゃって、はい、そのやるときはやるけれども、そうじゃないときは目いっぱい遊びましたとか、
本当に
やっぱそういう印象ですか、
はい、
へ、
本当に文化祭とかももう本当にもうこだわりにこだわって、
じゃあ良かったですね、
本当に楽しかったです。
今のお二人にその喧騒時代のことがこう役立ってるとか、あれがあったから今こうだとかどうですか、それとも、まあ、例えば塾の先生なさってる場合には、はい、その自分の経験からこんな風に子どもたちに言うことができるとか、そういうのってあるんですかね。
そうですね、充実しているっていうことは、まあ、忙しいということと近いと思うんですよね。で、自分がやっぱり受験の時もそうでしたけれども、勉強の成果っていうのは勉強の質と、それから集中力と、それから時間数の掛け算だと思うんですよ。なので、まあ、そうやって何かを集中してやっていくっていう力は、喧騒のこの3年間の時代に自分の中で培われていったんじゃないかなと振り返って思います。
ああ、そうなんですね、はい、小林さんはどうですか、今の自分にとってっていう
か、私はやっぱり何事にも一生懸命に、取り組むっていうのは、もう本当にあの頃にみんなで楽しくも辛いことも一生懸命やったっていうのが、今でもちょっとやろうと、やるときはやろうっていうので、できているところかなと思いますね、
まあ、社会に出てからの方がうんと厳しいことはありますけれど、はいはい、高校時代にちょっとそういう模擬経験っていうのがあるのは、はい、大人になってから役に立ちますよね。
そうですね。
あとはもう本当に高校時代楽しかったっていう、もう、なんか本当青春時代を過ごしたっていう、なんか充実感はずっと持ってますね。
なんかすごいそれは感じますね、今話伺ってもどうだっていう感じでねおっしゃってるんでね、そんな風な高校生活を送られたということなので、まあ、これから受験を考えている方もそんなに勉強漬けじゃないし、やれるときはやる、はい、やらないときはやらないかもしれないけどって、そういう充実した高校生の生活が送れるということです。さてお二人にですね、そろそろ時間ということで短いくて本当に申し訳ないんですが、リクエスト曲をお伺いしようと思うんです。
はい、
なんかもう決めてき
て、はい、ちょっと今日、ね、今日相談したんですけど、
そうなんですか、
あの頃に流行った曲 で、はい、で実は私のバンドの一応ごめんなさい名前忘れちゃったんですけど
それがねそこ大事ですよね
千山先生が一緒にやってくれてたバンドだったんですけど、それで千山先生があの頃、はい、足立みつるの漫画が好きで、みゆきっていう漫画があったんですけど、私その、ちょうどアニメもその頃やっていて、その主題歌をそのバンドでもやってたんですね、その曲をぜひ、
それはもう同年代の方は
全員知ってると思います、
ね、
そうなんですか、はい、じゃあお二人にご紹介をいただいて今日お別れしたいと思います。何々の何々って感じで紹介していただけますか、
はい、
よろしくお願いします、
はい、じゃあ H2O の
思い出がいっぱい
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは29期の染谷公平、
33期の南敦氏がお伝えします。
いや 3月5月6月7月は再放送だったので久々の収録ですね。
はい、久々に この FM 相模のスタジオに来ました、今回のラジオでは、
はい、
喧騒同窓会新聞についても、はい、ご紹介をしたいなというふうに思います。
はい、
皆さんご存知だと思うんですけれども、喧騒同窓会新聞は毎年12月に発行しています。
はい、
私はまあ今はもう相模原に住んでますけど、以前はこう年末年始で帰省してくると、必ず実家には、同窓会新聞があって、まあ、それを読むということです、うん、でそれは今相模原に来た今も送り先は実家の方を書いていなくてですね。
あ、なるほど。
はい、なんで昨年度の12月に発行したものは、カラーの冊子バージョンになりましたので、
ね、はい、リニューアルされたので、
はい、非常に親も驚いていましたね。
はい、で、ご好評をいただいたんですね。
はい、ソビアさん、同窓会新聞のご担当ですよね。
はい、そうでございます。
今ってもう準備にかかっている時期なのかなと思うんですけど、
そうですね、
どんな準備があるんですか。
はい、まあ、こういった中なんですけども、ようやく、新聞の同窓会法の作成に向けての、同窓会の役員会が開かれまして、うんうん、で今回の、記事の内容だとか編集の方針なんかを、みんなで調整を、したところです。
あ、そうなんですね。
はい、
私が毎年楽しみにしているコーナーに同窓生を訪ねてっていうのが確かありまして、はいはいはい、まあ、それぞれバラバラな木なんですけれども、
うんうんうん、
に、まあ、喧騒現役の頃の思い出ですとか、あと今日近況を喋っていただいたようなコメントが載ってるんですけど、
そうですよね、
まあ、5人とか4人だったと思うんですが、
前回4名の
前回4名、
卒業生に出ていただきました。
それは どんなふうにして、まあ、選ぶというか見つけるというか、してるんですか。
そうですね、やっぱり今の同窓会役員の皆さんの、
はい、
ご紹介だったりとか、そのご紹介のご紹介だったりとかっていうところで、なんとか、人選をして、原稿執筆をお願いしてるっていう形になってますね。うん、
染谷さんは書かれたことないんですか。
あ、そういえばないですね。私のところにはまだ取材は来ておりません。
そのうち来るんですかね。
どうでしょうね。
僕も以前ラジオに出させていただいたので、いつか来るのかわからないですけど、なかなか来るような目立つ活躍をしている自負は全くないので。
あ、なるほど。活躍をしないと、
はい、活躍をしないと呼ばれないのかなって。まあ、結構書かれてる方、
そうですよね、
まあ、現役の時の取り組みから、まあ、何かしら、はい、そして今もこんな風に頑張ってるっていう結構前向きなお話が多いので、
はい、
なんかそんなとこにね、呼ばれるぐらいこう頑張りたいななんていうふうには。
そうですね、あれを読むととても、はい、励みになりますよね。
励みになりますよね、はい、知ってる先輩とか知ってる、はいはい、まあ、後輩も含めて、出たりすると、まあ、おーなんて思ったりしますよね。
そうですよね、うん、
あと現役喧騒生の、まあ、お話、
はい、
まあ、だいたい部活動にフューチャーをしてたような気がするんですけど。
そうなんです。前回の、新聞でいうと、
はい、
陸上部のマネージャーをされてた、現役の、生徒さんにインタビューをしました。
それもどんなふうにこう選んでるんですか。
そうですね、大体運動部と、はい、文化系の部活とで、はい、順番になるような形で、選んで、現役の皆さんのところにお邪魔してインタビューをするという形で記事を作ってます。
うん、そうなんですね。
はい、ホームページもリニューアルされたりしたんで、
はい、
そのお知らせだとか、
はい、
あとこの55喧騒の、お知らせなんかも、はい、宣伝をさせていただきましたね。はい、
あとは同窓会新聞は
、
確かバックナンバ
ー、そうです、
で去年のから見れるんでした。
そうですね、ホームページの方に、
はい、
もう去年の新聞も、はい、アップされているので、そちらで、 見逃した方は、確認することができます。
あ、そうなんですね、
はい、
ぜひ。住所変更がまだ済んでなくて見れなかったとか、
そうですね、
もしそういう方がいれば、うん、はい、新しくなったホームページを、はい、ぜひ見ていただいて、
はい、
中もみも読んでいただけたらなということですかね。
はい、ぜひチェックしてください。
はい、はい、じゃあ、皆さん12月を楽しみに、
そうですね、
しましょう。
はい、
最後に同窓会の連絡先をお伝えします。同窓会事務局への連絡は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会では卒業生の名簿の管理をし、同窓会新聞を発行しています。住所等の変更があったらどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。
それではぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。
このコーナーは29期の染谷光平、
33期の南敦志がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン10第5回。毎日本当に暑い日が続いています。来月には少しこの暑さも落ち着いてくれるのでしょうか。喧騒の学校祭は総浴祭と言います。体育部門は9月9日、文化部門は10月5日と6日に生徒のみで行うことになりました。例年とは違いますが、生徒たちには悔いのない高校生活を送ってほしいですね。これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。